トラックナンバー1オープニング音声広報 CD 明日への声通刊第94号令和5年11月発行です。発行内閣府政府広報室、制作株式会社日本リサーチセンターでお届けします。なおこの CD は令和5年9月に収録したものです。これからお聞きいただきます明日への声は、国の政策をわかりやすくお伝えするために作成した CD です。今回の内容はトラックナンバー1オープニング、トラックナンバー2食中毒にご注意ください、肉や魚介類を安全に食べるためのポイント、トラックナンバー3キャッシュレス決済を活用して生活を便利に、トラックナンバー4山の事故を防ごう、登山を楽しむために知っておきたい安全対策、トラックナンバー5知ってそうで知らない国民の祝日、以上となります。このお知らせは政府広報オンラインでもお聞きになれます。明日への声で検索してみてください。またより多くの方に知っていただくために、今回の内容や音声広報 CD 明日への声のことを周りの方々にもぜひお伝えください。それではどうぞお聞きください。トラックナンバー2食中毒にご注意ください、肉や魚介類を安全に食べるためのポイント、食べ物を介して体内に侵入した細菌やウイルスなどが原因で引き起こされる食中毒は、1年を通じて発生するため常に注意が必要です。食中毒の種類や特徴、食品を安全に食べるためのポイントを紹介します。食中毒は暑い時期に多く発生しているイメージがありますが、実際はどうなのでしょうか。
食中毒は暑い時期だけに発生するわけではありません。細菌、ウイルス、自然毒、寄生虫など、さまざまな原因によって引き起こされる食中毒は、1年を通じて発生しており、食材の管理や調理には常に注意が必要です。
1年を通して気をつけなければならないのですね。
はい。例えば、カンピロバクターや O157、O111 などの腸管出血性大腸菌といった細菌の場合、高温多湿を好むことから、梅雨から残暑の頃にかけて増殖が活発になり、細菌による食中毒の発生が増えます。一方、気温が低く、空気が乾燥する冬は、細菌による食中毒は減りますが、ノロウイルスなどのウイルスによる食中毒が発生しやすくなります。春や秋には、植物性自然毒と呼ばれる、野草やキノコなどの持つ毒成分による食中毒が多く報告されます。また、生鮮魚介類に寄生したアニサキスなどの寄生虫による食中毒は、食中毒全体の発生件数に占める割合も多く、年間を通して発生しています。
発生件数が多かったり、特に問題となっている食中毒はありますか？
特に注意が必要なのは、カンピロバクター、腸管出血性大腸菌、アニサキスによる食中毒です。これらは肉や魚介類を原因とするものが多く、子どもや高齢者の重症化事例が見られるため、特に注意が必要です。
カンピロバクターとは、どのような細菌なのですか？
カンピロバクターは、鳥や牛などの家畜の腸管内にいる細菌です。生の鶏肉や牛肉の表面に付着しているほか、肝臓の内部にも存在しています。生肉に触れた手やまな板で、野菜や他の食品を調理したり、 冷蔵庫の中で保管していた肉の汁が漏れて、他の食品に付着したりすると、二次汚染が起こります。菌が体内に入ると、1日から7日くらいで、発熱や腹痛、下痢、吐き気などの症状が現れます。
割と身近にある細菌なのですね。O157、O111 などの腸管出血性大腸菌は、どのようなものなのでしょうか。
腸管出血性大腸菌は、牛の糞などを介して牛肉やその他の食品などに付着したり、井戸水などを汚染します。少量の菌からでも感染するため、手指や調理器具などからの二次汚染にも注意が必要です。菌がついた食品を食べたり、汚染された井戸水を飲んだりすると、2日から7日くらいで、発熱や激しい腹痛、水溶性の下痢、血便、吐き気、嘔吐などの症状が現れます。抵抗力の弱い子どもや妊婦、高齢者は特に重い症状になりやすく、注意が必要です。
とても怖い細菌ですね。万が一、家族に感染者が出た場合はどうすればよいでしょうか。
感染者と同じ飲食物を摂取した人や、同居する家族などが感染していないかどうか、診断を受けることが必要です。同時に、家の中も必要な範囲で消毒を行いましょう。また、二次感染予防のために、日常生活で感染者への接し方についての知識を得て、実行することが大切です。わからないことがあれば、保健所へ問い合わせてください。
カンピロバクターや腸管出血性大腸菌などの細菌は、肉類が原因で食中毒を引き起こす可能性がありますが、お肉を調理するときや食べるときに気をつけた方が良いことはありますか？
カンピロバクターや腸管出血性大腸菌などの細菌は、もともと家畜の腸管内にいる細菌なので、肉に付着する菌をゼロにすることは非常に困難です。ただし、これらの病原物質は熱に弱いという特徴があります。したがって、十分加熱して食べれば食中毒を防ぐことができます。目安は、肉の中心部の温度が75度で1分間以上加熱することです。食中毒を防ぐためには、生肉や加熱が不十分な肉の料理は食べないことが重要です。
わかりました。では、アニサキスはどのようなものなのでしょうか。
アニサキスは寄生虫の一種で、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類に幼虫が寄生します。アニサキス幼虫は、長さは2から3センチ。幅は 0.5 から1ミリほどで、白色の少し太い糸のような形状をしています。アニサキス幼虫が寄生している生鮮魚介類を生で食べることで、アニサキス幼虫が胃壁や腸壁に刺さり、食中毒を引き起こします。多くは急性胃アニサキス症で、食後数時間から十数時間後に、みぞおちの激しい痛み、吐き気、嘔吐などの症状が現れます。
アニサキスによる食中毒を防ぐために、魚介類を調理するときや、食べるときにどのようなことに気をつけたらよいでしょうか。
アニサキスによる食中毒を予防するには、加熱または冷凍処理が有効です。加熱の場合は60度なら1分、70度以上であれば、瞬時にアニサキス幼虫が死滅します。冷凍の場合は、氷点下20度で24時間以上の冷凍で死滅します。また、魚介類を刺身などで生食する場合は、アニサキス幼虫が寄生していないか目視で確認し、取り除くことが対策の基本となりますが、魚を購入するときは新鮮な魚を選ぶこと、丸ごと1匹で購入したときは、速やかに内臓を取り除くことも重要です。内臓は生で食べないでください。
食中毒の原因になる細菌や寄生虫などは、私たちの身近に存在しています。 家庭での食中毒を防ぐのは、食材を選び、調理する皆さん自身です。魚や肉を安全に食べるためのポイントを理解し、予防を心がけましょう。厚生労働省のホームページでは、さまざまな情報を提供しています。詳しくは、厚生労働省食中毒で検索してみてください。トラックナンバー3。キャッシュレス決済を活用して生活を便利に。キャッシュレスという言葉を聞いたことはあるけど、詳しくは知らない。気にはなるけど使ったことはない。そんな方もまだまだいると思います。キャッシュレスを生活に取り込むことで、どのようなメリットがあるのかを解説します。最近買い物などの際に、キャッシュレス決済という言葉をよく聞きます。キャッシュレス決済とはどのようなものなのでしょうか。
キャッシュレス決済とは、お札や小銭などの現金を使用せずにお金を払うことです。身近なところでは、クレジットカード、交通系電子マネーや QR コード決済などが当てはまります。日本のキャッシュレス決済比率は右肩上がりで伸びており、2022年の決済比率は 36% に到達し、決済額は初めて100兆円を超えました。政府としても、2025年までにキャッシュレス決済比率を4割程度にすることを目標に、キャッシュレスの普及に取り組んでいます。
キャッシュレスの利用率は伸びているのですね。キャッシュレス決済にはどのような支払い方法がありますか？
支払い方法は前払い、即時払い、後払いの3種類があります。まずは前払いについて解説します。前払いはプリペイドとも言われますが、事前に入金したカードやスマートフォンをお店の機械で読み取って支払う方法です。交通機関が発行する電子マネーのほか、スーパーやコンビニが提供するものがあります。事前に入金した金額の範囲内で使用するため、使いすぎることがありません。
次に、即時払いについて教えてください。
即時払いはデビットとも言われます。自分の銀行口座と連動させたカードを、お店の機械に読み取らせて支払う方法です。商品などの購入時に使用すると、代金は即時に銀行の口座から引き落とされます。銀行やクレジットカード会社が提供するデビットカードは、即時払いに当てはまります。
そうなのですね。では、後払いについて教えてください。
後払いはポストペイとも言われます。商品などの購入代金をカード会社が立て替えてお店に支払い、後日、消費者がカード会社に代金分を支払う方法です。代表的なものに、クレジットカードがあります。代金は、後日一定期間分まとめて請求されます。支払い方法は、一括払いや分割払いなどがあります。
クレジットカードとデビットカードは何が違うのですか？
クレジットカードは後払いの手段で、商品などを購入するときにその場で代金を支払うことなく、商品などを受け取れるカードです。一方、デビットカードは支払い時に提示すると、銀行の口座から代金を即時に引き落とすことができるカードです。キャッシュカードと一体化されたデビットカードもあります。
よくわかりました。カードでの支払い以外に、スマートフォンで決済されている方もよく見ます。スマートフォン決済もキャッシュレス決済になりますよね。
はい。スマートフォン決済は、アプリにクレジットカードや電子マネー、銀行口座などを登録しておくことで、支払いの時に利用できます。使用するアプリによって支払い方法は異なりますが、スマートフォンをタッチしたり、バーコードや QR コードを使ったりして支払うことができます。
キャッシュレス決済には、さまざまな種類があることが分かりました。では、それを取り入れると生活はどのように変わるのでしょうか。
財布を持ち歩く手間がなくなり、 ちょっとした買い物にはカードやスマートフォンだけで身軽に出かけることが可能になります。会計時に現金を数えて渡したり、お釣りを受け取ったりといった必要がないため、スピーディーに支払いができ、会計にかかる時間を短縮できます。
お出かけに身軽で行けるのは嬉しいですね。ネットショップなどでも使うことができますか？
ネットショッピングにおいてもキャッシュレス決済が便利です。忙しくてなかなか買い物に行けない方でも、キャッシュレス決済を利用してどこにいてもネットショッピングを楽しむことができます。
いろいろと便利になりますね。しかしセキュリティの面から、やはりそれでも利用するのは不安という方もいると思います。
消費者の安全と安心を守るために、さまざまなセキュリティ対策が施されています。例えばクレジットカードでは、本人による取引を認証するための技術や、不正な取引を起こさないための技術、カード番号を守るための技術などを用いた対策が行われています。また身に覚えのない支払いがないかを利用明細書などで自ら確認する、推測されやすい暗証番号にしないなど、個人でできる対策をしておくと良いでしょう。カードを紛失したときは、すぐにカード会社に連絡してください。
自身でも気をつけることが大切なのですね。他にも決済時に気をつけることはありますか？
架空請求のような身に覚えのない請求に注意が必要です。偽のメールや SMS などで誘導されたサイトに、カード番号や暗証番号、セキュリティコードなどを求められても教えないといったことも必要です。万が一身に覚えのない請求がされるなど、不正な利用が疑われる場合は、すぐにカード会社に連絡してください。
現金を直接やり取りしないキャッシュレス決済は、さまざまな場面で活躍します。支払いがスムーズになることをはじめ、金銭に関わるちょっとした不便が解消されます。経済産業省では、キャッシュレスの紹介・普及を目的として、消費者向けの動画などを公表しています。経済産業省広がるキャッシュレス動画でぜひ検索してみてください。トラックナンバー4、山の事故を防ごう。登山を楽しむために知っておきたい安全対策。近年のアウトドアブームで、登山を始めた方や山のレジャーを楽しむ機会が増えた方も多いでしょう。自然に親しむ山のレジャーは心身のリフレッシュができますが、一方で山は年間を通じて多くの事故が発生しています。山のレジャーを安全に楽しんでいただけるよう、事故を防ぐポイントをまとめました。山の事故が多く発生していると聞きました。どのくらい発生しているのですか？
警察庁が発表したデータによると、2022年には3015件、3506人の山岳遭難が発生し、そのうち死者・行方不明者は327人となっています。発生件数・遭難者数はいずれも過去最多となりました。
そんなにも発生しているのですね。近年、登山道の整備や登山装備の進歩もあって、誰もが気軽に登山を楽しむことができるようになりましたが、自然を甘く見てはいけないということですね。それでは、登山を安全に楽しむためのポイントを教えてください。
まずは事前の情報収集が大切です。山の地形や登山道、過去の事故情報などを把握し、装備や服装、ルート選び、スケジュール作成の参考にしましょう。また登山中に天候が崩れると、事故の可能性が高まります。登山の予定を立てるときは、天気予報を確認し、天候不良が予測される場合は中止・延期をお勧めします。山の天候は変わりやすいので、当日の天気予報をチェックするのはもちろん、登山中も携帯ラジオなどでこまめに気象情報をチェックしましょう。
事前準備が大切なのですね。安全に登山を行うためには、どのように計画を立てればよいのでしょうか。
登山計画を練る際は、無理のない計画を立てることが重要です。安全な登山は、どの山に登るかという計画から始まります。登山者の体力や体調、登山の経験や技量などに見合った山やコースを選びましょう。コース選定と合わせて、滑落などの危険箇所や山小屋などの宿泊施設、避難施設がどこにあるのか、営業しているのかなど、事前によく調べ、回避コースを含めて十分に把握することが重要です。
登山コースを決める際には、下山のシミュレーションをしておくことも重要ですよね。
はい。疲れすぎないよう、適宜休憩を取ることも考慮しながら、時間にゆとりを持った無理のないスケジュールを立てることが大切です。日没が近づくと山道は急に暗くなるので、明るいうちに下山できるようなスケジュールにしましょう。さらに計画を立てたら、登山計画書にまとめておくことも重要です。
登山計画書とはどのようなものでしょうか。
登山者の氏名や連絡先、日程やコースなどをまとめたものです。登山口などに設置されている登山届ポスト、地方自治体、山を管轄する都道府県警察などに提出しておきましょう。また、家族や職場などにも共有しておくことで、万が一の場合の素早い捜索救助の手がかりとなります。これまでも登山計画書を提出していたことで、命拾いをしたという例が数多くあります。山岳遭難は低い山でも発生しています。登る山の標高にかかわらず、登山計画書の作成、提出を徹底しましょう。また、提出先には下山の報告を忘れないよう心がけましょう。
事前に登山計画書を作成しておくことが大事なことは分かりました。では、登山当日はどのような装備が必要ですか？
登山に適した装備は、登山をする時期や山の気候、日帰りか宿泊かなどによって異なります。登山計画をもとに、どのような装備が必要かを考え、万全の準備で登山に臨みましょう。また、道迷いなどによる山岳遭難を防ぐために、スマートフォン用の登山地図アプリをインストールしておくことも重要です。万が一遭難したときに助けを呼べるよう、携帯電話や無線機などの通信手段を、予備バッテリーも含めて必ず携行しましょう。携帯電話などに GPS 機能がついていれば、自分の現在地を正確に救助機関に伝えることができ、速やかな救助につながる可能性が高まります。
それは安心ですね。そもそも山岳遭難はどのようなことが原因で起きるのでしょうか。
天候の急変や不十分な装備で、体力的に無理な計画を立てることなどが原因となることが多いです。事前に天候情報を確認していても、当日や登山中になって悪天候になることもありえますし、前日まで健康だったとしても、疲労や病気などで体調不良になることも考えられます。そうした場合、予定しているからといって、無理に登山を続けるのは非常に危険です。状況を冷静に判断して、早めに中止するか、引き返すよう努めましょう。
冷静な判断と慎重な行動が必要ですね。山を登り切ってしまえば、あとは安心でしょうか。
そんなことはありません。登山において最も注意しないといけないのが下山です。遭難事故は下山時に多く起きています。下山では足腰に疲労がたまるため、転倒や滑落の危険が高まります。足元に注意をしながらゆっくり、慎重に進むことを心がけましょう。また、道迷いにも気をつけなければいけません。下ばかり見て進んでしまうと、登山道にある看板などを見落として、間違った道に入ってしまう危険性があります。
もし、下山時に道に迷ってしまったら、どうすればよいでしょうか。
そのまま下山をするのではなく、 元の道に引き返すようにしましょう。道に迷ったまま下山し、視界が開けた場所に進んだと思って、崖から転落するといった事故も発生しています。正規の登山道に戻れない場合は、木々のない開けた場所や尾根など、救助隊に見つけてもらいやすい場所で体力を温存して待機するようにしましょう。
わかりました。万が一遭難してしまったらどうすればよいですか？
救助を必要とする場合は、110番または119番に電話をしましょう。一刻を争う場合、ヘリコプターでの捜索、救助活動が必要になることもあります。提出された登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があれば、より速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし、救助要請があっても、遭難した場所の地形や気象条件によっては、ヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。
山では、60歳以上の方を中心に山岳遭難が多発していますので、事前に安全対策のポイントを押さえておきましょう。また、季節を問わず、年間を通じ事故が発生していますので、それぞれの季節ごとの注意点も頭に入れておくと良いでしょう。トラックナンバー5。知ってそうで知らない国民の祝日。日本の祝日がいくつあるのかご存知ですか？現在、法律によって年間16日の国民の祝日が設けられており、その日は休日となります。それぞれの祝日の趣旨や経緯について紹介します。国民の祝日は法律で決められていると聞きました。
はい。祝日は昭和23年に制定された国民の祝日に関する法律、いわゆる祝日法で定められています。また、この法律で祝日は休日とするとされています。これは祝日が国民こぞって祝い、感謝し、または記念する日であることを踏まえ、一人一人の国民が祝日の意義を考え、平常の勤務を離れて、それにふさわしい一日を過ごすことができるようにするためといえますね。
では、それぞれの国民の祝日の趣旨や経緯を教えてください。まず、1月1日は元日ですね。
元日は年の初めを祝う日で、祝日法の制定当初から設けられています。新年には、古くから様々な形でお祝いの行事が行われており、祝日法の制定にあたっても、新年の祝日は広く支持されました。
次の祝日は、1月の第2月曜日、成人の日です。
大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い、励ます日です。成人の日は法改正によって、平成12年から1月の第2月曜日に変更されました。
2月11日は建国記念の日ですね。
建国を忍び、国を愛する心を養う日です。建国記念の日は、昭和41年の法改正により設けられた国民の祝日です。建国を忍び、国を愛し、国の発展を期するという国民が等しく抱いている感情を尊重して国民の祝日とされました。日付は政令が定めることとされており、審議会での審議、答申を経て、同年12月の政令で2月11日となりました。
2月23日は天皇誕生日です。
天皇の誕生日を祝う日です。天皇誕生日は、祝日法の制定当初から設けられている国民の祝日です。制定当初は、昭和天皇の誕生日である4月29日でした。皇位継承に伴い、平成元年に12月23日に改められ、また、先のお代替わりの際にも祝日法が改正され、現在の2月23日になりました。
3月には春分の日がありますね。
自然をたたえ、生物を慈しむ日です。春分の日は 祝日法の制定当初から設けられている国民の祝日です。制定時には昼夜の長さが等しく、自然のあらゆる生命が若々しく盛り上がる時であることにより祝日とされました。
4月29日は昭和の日です。
昭和の日は激動の日々を経て復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いを致す日として平成17年の法改正により設けられました。60年余りに及ぶ昭和の時代は未曾有の激動と変革、苦難と復興の時代でした。今日の日本はこのような時代の礎の上に築かれたものです。昭和の時代を顧み、歴史的教訓を汲み取ることによって、平和国家、日本の在り方に思いをいたし、未来への指針を学び取ることは、我が国の将来にとって極めて意義深いことです。こうした観点から、昭和の時代に天皇誕生日として広く国民に親しまれ、この時代を象徴する4月29日を昭和の日とすることとされました。
5月は連休がありますね。初日の5月3日は憲法記念日です。
憲法記念日は日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する日です。日本国憲法は昭和21年11月3日に公布され、半年後の昭和22年5月3日に施行されました。憲法記念日はその施行日を記念したものです。
5月4日は緑の日です。
緑の日は自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心を育む日として平成元年の法改正により設けられました。我が国は緑豊かな自然を持った国であることに鑑み、この自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心を育むことを願い、それまで天皇誕生日であった4月29日が緑の日とされました。そしてその後の法改正により、平成19年から4月29日は昭和の日に、5月4日は緑の日に変更されました。
5月5日は子どもの日ですね。
子どもの日は子どもの人格を重んじ、子どもの幸福を図るとともに、母に感謝する日として、祝日法の制定当初から設けられている国民の祝日です。
7月の第3月曜日は海の日です。
海の日は海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う日として平成8年から設けられました。我が国は四面を海に囲まれ、世界でも最も海の恩恵を受けている国の一つです。我々は古くから海に生活の多くを依存するとともに、海を交通の手段に活用して文化等の交流を図り、海と親しみながら今日の日本を築き上げてきました。さらに、海の環境を保全することと海洋資源の開発は、人類のさらなる発展の礎ともなる重要なものです。このような観点から、海の恩恵に感謝し、海を大切にする心を育てることを目的に、海の日は祝日とされました。また、当初海の日は7月20日とされていましたが、法改正により平成15年から現在の7月の第3月曜日に変更されました。
8月11日は山の日ですね。
山の日は山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する日として、平成28年から設けられた最も新しい国民の祝日です。また、多くの国民がお盆休み、夏休みであるこの期間に、大人も子どももこぞって山に親しみ、山を考える日となるものと考えられました。
9月の第3月曜日は敬老の日です。
敬老の日は、多年にわたり社会に尽くしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う日です。昭和41年の法改正により設けられました。敬老の日は、多年にわたり社会に尽くしてこられたお年寄りの方々に感謝するとともに、 老後の精神的な安定を願うため祝日とされたものです。この日は平成14年以前は9月15日とされていましたが、法改正により平成15年から9月の第3月曜日となりました。
9月は秋分の日もありますね。
秋分の日は祖先を敬い、亡くなった人々を偲ぶ日として設けられました。
10月の第2月曜日はスポーツの日です。
スポーツの日はスポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う日です。昭和41年の法改正により体育の日として設けられました。当初体育の日という名称で10月10日とされていましたが、平成12年から10月の第2月曜日に変更となり、また令和2年から名称がスポーツの日に改められました。
11月3日は文化の日です。
文化の日は自由と平和を愛し文化を進める日として、祝日法制定当初から設けられている国民の祝日です。祝日法の制定前、11月3日は明治天皇の誕生日であったことから、祝日の明治節として休日とされていました。祝日法の制定にあたっては、この日が昭和21年に日本国憲法が公布された日であり、憲法において戦争放棄という重大な宣言をし、国際的にも文化的意義を持つ重要な日であることから、平和を図り文化を進める意味で文化の日と名付けたと説明されています。
11月23日は勤労感謝の日ですね。
勤労感謝の日は勤労を尊び、生産を祝い、国民互いに感謝し合う日です。祝日法の制定以前は11月23日は祭日の新嘗祭として休日とされており、国民の生活の中でも深刻に感謝する日でした。古からの収穫感謝の風習を生かしつつ、新しく設けられた感謝の日であると言えます。
国民の祝日のうち、法律で具体的な月日の明記がなく、毎年必ずしも同じ日が祝日にならないものは、令和6年においては成人の日1月8日、春分の日3月20日、海の日7月15日、敬老の日9月16日、秋分の日9月22日、スポーツの日10月14日となっています。また、国民の祝日が日曜日にあたるとき、その日の後の最も近い平日を休日とする、いわゆる振替休日は、令和6年には5日あります。